こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
情報4年の一並です。
一並さん、前回前々回は、まあ、あの黄金比の話と、まあ、フィボナッチ数列の関係とかでね、はい、結構一並さんに計算してもらって二次方程式を解いたりとか、ね、分数の計算をしたりとかということで、まあ黄金比とフィボナッチ数列っていうのは、まあ、いろんなところにも出てくるし、まあまあ、自然界にもっていう話をしたと思うんですけど、また何かの時にね出てくればまたその話をしたいと思っています。で今日はね、まあ、前回前々回が割と数学っぽいっていうか、まあ、数学の部屋だから
ですね、
まあ、数学の話なんだけど、なんとこの数学の部屋は、今回で33回目なんです。
ゾロ目ですね。
ゾロ目で今流行りの、 世界の鍋圧だったらアホにならないといけないんですけど、一並さんはその世界の鍋圧は知ってますか？
はい、知ってます、
ね。まあ、結構テレビにもよく出てるし、
ね、はい、
3の倍数で3と3の倍数と3のつく数字でアホになるという、
はい、
うん、でまあ、なんか話っていうかね、噂というかちょっと話に聞くところによると、この数学の部屋でそれをやってほしいというなんか希望があるそうなんですが、
誰がそんな無謀なこと
ね、まあそういう番組っていうかそういうコーナーではないので、
はい、
でも
そうですよね、
うん、でもそういう話を聞くと、じゃあ、まあ、数学の部屋で少し扱いましょうかということで、例えばまあ高専だと1年生で、ひょっとしたら中学校でもそういう問題を解くのかもしれませんが、例えば、1から30までの、まあ、自然数で3の倍数はいくつありますか？
いくつありますか？考えられるだけじゃないですか、
うん、1からでも30 1から30まで
1から30までだと3の倍数ですか、
うん、
まあ、
10個やね、はい、うん、で、その世界の鍋圧はだいたい40まで数を数えるわけですよ。で後半その30以降は全部3がつくので、
そう、
連続してアホになってしまうのでこう、まあ、お笑い的には盛り上がっていって最後にとどめを刺されるという、
そう
ですね、うん、だからそのなんていうのかな、こう小学校や例えば高専の1年生でも普通に例えばその1から40までの3の倍数はいくつありますかっていう問題じゃなくって、もしお笑い好きの先生がいたり、もし僕が問題を作るとしたら、世界の鍋圧は3の倍数と3のつく数字の時だけアホになります、ね、で、カッコ1番、ね、
はい、
ね、1から40まで鍋圧が数を数える時何回アホになりますかっていう問題になるわけですよ、
はい、 そうです
ね、そうすると3の倍数はまあ計算できる、ただ3がつく数もだから、例えば13とか23とか3の倍数でないけど3がつく、ね、で30代はもう全部アホになる、
はい、
ね、そうすると、まあ、数学的な問題というか数学の問題としては成立するわけですよ ね、
なるほど
ね、だからよくある問題は例えば1から100までの自然数の中で3の倍数はいくつありますか、でその次が2番で例えば3と5の、まあ、公倍数とかね、はい、3の倍数または5の倍数とかね、そういう数える問題があるわけですよ。だからさっきのその世界の鍋圧の問題のカッコ2は、次に鍋圧は、5の倍数で犬っぽくなります、
はい、
ね、で、ね、犬っぽくなってアホになるときは何回やりますかとか、ね、その普通でないときは何回やりますかとか、ね、いう問題になるわけです。でもそういう問題だと問題の本質は同じだけどちょっとこう、まあ、楽しいっていうかね、数学的に楽しいかどうかは別として
意欲、
うん、まああるかもしれない、うん、だから例えば数学でよく言われるのはそういう同じ計算するにしても具体的な問題で計算をするっていうことはね、だから高専の場合はその専門学科というか専門科目がそれぞれ皆さん学生があるので専門に近い内容だとまあ興味が持てたり、専門で使うから ていうのはすごくまあモチベーションになるわけですよね、うん、で例えば小学校の時にあの速さの問題で、あの太郎くんが家を出ましたと、はい、で何分後に忘れ物に気づいたので、例えばあのお父さんがあのその太郎くんを追いかけましたと、で例えば駅までに何キロあってとかね、で時速何キロで行くと何分後に追いつきますかとか、そういう問題があったでしょ。
ありましたね、
うん、であの高専とかになって、まあ、高校とかね中学校上がると、あの割ともうそういう状況は無視して、
はい、もっと抽象化され
て、もっと抽象化されて、はいね、例えば A 地点から B 地点とかいう形でなってた。でところがあの具体的だと言いながらも、実は例えば太郎くんの家から駅までは直線なのかどうかっていう問題があって、
あ、はい、
その太郎くんは出てきたり駅というのは出てきてるけど、でもどっかで理想化された道があって、はい、信号はなくって、ね、で常に太郎くんは等速で歩ける、
そうですね、
すごい
何にも止まることなく、
そうでしょ。で例えば自転車でお父さんが追いかけた時にもう加速なんていうのは考えてないわけですよ
本当です。
もう一瞬にしてその時速何キロみたいな、ね、
確かに。
そうでも中学小学生中学生はまあ素直にねその問題をその速さと道のりの関係で解くんだけど、はい、高校とかこう来ると物理でその加速度とか、はい、そういうのを習うとそんなにすぐに10キロにはならんね時速10キロにはならんでとかあるわけじゃないですか。
ありますね。
だから具体的な問題とはいえどっかで理想化したり、うん、抽象化したところで計算を、まあ、しているわけですよ。で、あの最近こう僕なんかが授業でもよく言うのはね、あの、まあ、中学生のみんなにはまだちょっと難しいけど、例えば高校とか高専で物理を勉強しますよね。でその時に例えばビルの屋上からボールを投げますとか、
はい、
あったと思うのね。
で
投げ上げとか延直投げ上げとか射砲投射とかっていうやつね。で何秒後にこう最高到達点になりますかとか、でその時の高さはいくらですかと、でその時にこうずっとこうすると元の高さになるのはいつですかとか、ね、でビルが例えば高さ100メートルだとしてその地上に落ちるのはとかって考えるでしょ。
そうですね、
多分物理の問題であったと思うんですよ。
ありました。
でも実際にそんなことやったら危ないでしょ
そうですね、はい、人実験するんだったらちゃんと人の運を確認してくる
でしょ、
はい、
僕ね一番驚いたのはね、あの物理の問題集の中にあの上空何メートルで飛行機が、まあ、これもあの抽象化されてて、例えば時速 V、
はい、
キロメートル毎時で飛んでるとか、うん、毎秒で飛んでるとか、でそこでボールを落とすんですよ飛行機から、
はい、落としちゃいますか。
そんな落とせるところここにもないやろうとか
本当にね、
うん、だから例えばその今考えられる、まあ、僕が今思いつく問題だと、例えばその、うん、とスカイダイビングみたいな状況で、例えばそのヘリコプターなり、まあ、飛行機じゃないのヘリコプターかな、やっぱりね飛行機だとちょっとヘリコプターで、停止している状態から上空で例えばそのスカイダイビングしたと、でその時に、人が落ちる、で空気抵抗があったりして何秒後かに何メートルの高さになるとか、で実際は、まあ、微分方程式とかの問題になるんですね。でそこで例えばパラシュートを開いた、でそうすると抵抗が大きくなってあの一定の速度でこうゆっくり落ちてくる、でそういうのはまあ問題化することができる。だから実際に物を落としてとかってなくて、そういうまあ、スカイダイビングなり、まあ、パラセーリングみたいなものだと、まあ、多少風の影響はあるもののそこは理想化するとまあ問題にはなる、うん、ただその飛行機からボールを落とすとかビルの屋上からボールを投げて地上に落とすとか、うん、で実際にその高さとか時間だけを考える問題だとするとそれで終わるけど、実際に例えば力とかねで、まあ、仕事とかって話するとそれはすごく危険な状態になるわけですよね。だから、まあ、数学で具体的な問題っていうと、まあ、どちらかというと物理寄りにこうなってしまったり、まあ、科学寄りとかねになってしまうんだけど、それが現実かっていうと実はそんなに現実ではなくって、 あのまあ多少笑い話的に言えばね、あのそんな道まっすぐでもないし、お父さんその角で減速してこう行くだろうみたいなね。
はい、
でもね、でもそういうのを考えるとまあ煩雑だから理想化した状態で考えましょうと。うん、でも僕はなんていうのかな、そういうのが当たり前になんていうのかな、理解できる力っていうのはすごくすごい力だなと。うん、そこでいちいちまあ冗談でとか、あのあえてまあお笑い的にね突っ込む、
う
ん、ねとかね、例えば お父さんはブレーキ一回も踏まないんですかとかね、あの太郎くんはなんかこうそういう一回も休憩しないでいつでも同じ
道草もしないで、
そうそう道草もしないで、うん、同じ速さで歩くんですかとか、まあ突っ込みどころ満載だけど、でもまあ逆に言えばそういうのも今は数学の授業でそういう問題でっていうのを分かるっていうこともある種の能力っていうか、
割り切れる
って、うん、割り切れるっていうか、うんと、みんなでそういうなんていうのかな、理想化した状態がちゃんと考えられるっていう、共有できるっていう、うん、だからあのいろんな経験をしてきたり、数学や算数で問題を解いてきたりする中で、例えばそのそういうなんていうの、あのどう言いたいのかな、その今はその具体的な問題を解いていながらも算数の授業ですよというところで理想化してしまう、
うん、
それはまあ経験だとも思うし、いわゆる自然と身につく能力っていうかね、うん、でその中でまあ多少そのね突っ込んでねこれおかしいねっていうのもまあいいかなと。でそれにこだわりすぎて問題が解けなくなったり、逆にまあ細かく考えすぎるっていうのもどうかなと。うん、でまた年齢が上がるといわゆるその考慮する条件が増えていって、うんうん、で解ける方程式も複雑化してきて、でいろんな状況を考えても解けますよと、
うん、より現実に近づ
く、ね、そうそうそうそうね、うん、そういうのがまあ学校で習う勉強っていうかね、うん、だからまあ今日世界の鍋奴の話から入りましたけど、そのまあ数の個数を単純にその数えるだけじゃなくて、まあそういう世界の鍋やつが何回アホになるかとかね、うん、何回犬を探すかみたいな問題も小学生あたりだとそれこそ興味持ってね、で実際にテレビ見て数えてみて、あ本当にそんだけアホになったと、で自分の計算と合ってるというのは逆にその算数の力っていうかね、うん、またそういう認識っていうかねできるんじゃないかなとは思います。だからまあ今度はあの世界の鍋やつを見たら一回自分で計算して、
そう、ね、
そうアホになる回数を計算してそれを確認してもらえるとまあ少しはその算数の勉強に、ね、なるんじゃないかなと思います。はい、まあ、あの今日はちょっと割となんていうのかな軽い話でしたけど、
はい、
まあ、
和やかで
した、ね、あのまあ、その中でも算数数学を見つけるということで、はいはい、じゃあまた次回ということで、
はい
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。